2024年6月発行の堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターの図書館だより、わびさび第37号です。貸し出し問い合わせ。堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター。休館日、日曜、月曜、祝祭日、年末年始。貸し出し専用電話 072-275-5027 貸し出し受付時間9時30分から17時開館時間9時から17時30分貸し出し専用アドレス図書 tosho@sakai-kfp.info 代表電話 072-275-5024 ファックス 072-243-2222 代表アドレステント tento@sakai-kfp.info 所在地郵便番号 590-0808 堺市堺区朝日ヶ丘中町4丁 3-1 目次1館長挨拶1ページ2展示図書館からのお知らせ2ページ2-1視覚聴覚障害者センターの職員体制について3ページ2-2メールマガジンのご案内4ページ2-3展示図書館インスタグラム始めました5ページ2-4図書の代理受け取りについて6ページ2-5石川県能登半島地震被災地での視覚障害者支援のご報告7ページ2-6防災マップの展示版、デイジー版の貸し出しを行っております。11ページ。3、プラザに来館される方へ、12ページ。3-1、駐車場の使用について、13ページ。3-2、食事場所について、14ページ。3-3、アクセスについて、15ページ。4、図書館サービス利用についてのお知らせ、16ページ。4-1、レファレンスサービスを行っています、17ページ。4-2、貸し出し図書破損等について、18ページ。4-3、登録情報の更新をお願いいたします、19ページ。4-4、対面朗読サービスのご案内、20ページ。4-5、プライベートサービスについて、21ページ。4-6、リクエストサービス、23ページ。5、新館案内について、24ページ。5-1、お願い、25ページ。5-2、新館案内の表記について、26ページ。6、録音図書、27ページ。6-1、小説、28ページ。6-2、その他、30ページ。6-3、音訳デイジー雑誌、35ページ。6-4、シネマデイジー、36ページ。6-5、テキストデイジー、39ページ。6-6、マルチメディアデイジー、41ページ。6-7、定期刊行物寄贈図書ほか42ページ。6-7-1デイジー図書43ページ。6-7-2マルチメディアデイジー46ページ。6-7-3オーディオ CD 47ページ。7転訳図書48ページ。7-1小説49ページ。 7-2 その他50ページ。7-3転訳雑誌52ページ。7-4定期刊行物寄贈図書他54ページ。7-4-1展示図書55ページ。7-4-2展示データ56ページ。目次終わり。1、館長挨拶。新年度を迎えたと思ったら、あっという間に緑豊かな6月がやってきました。新緑の木々が風に揺れ、心地よい季節です。展示図書館でも、この季節の活気を感じながら、様々な活動に取り組んでいます。特にサロンでは、外部と連携して企画実施するなど、新たなことを行っています。ぜひご参加ください。そしてこのわびさびを通じて私たちは皆さんとのつながりを大切にしています。今年度も引き続き各職員からのコーナーは継続しますので毎号欠かさずお読みください。それでは今年度も新たな出会いや素敵な瞬間を共有できることを楽しみにしています。どうぞ健康にお気をつけて素敵な日々をお過ごしください。2、展示図書館からのお知らせ。2-1、視覚聴覚障害者センターの職員体制について。職員、アルバイトを含め、全員で20名です。展示図書館10名、聴覚障害者情報提供施設9名と、全体の事務を取り仕切る1名です。カウンターでお声をかけられる場合は、例えば、展示図書館利用の〇〇とお願いいたします。また、聴覚施設の職員の中には、耳が不自由な職員もおりますので、声をかけていただいても気づかないことがございます。ご理解、ご協力をお願いいたします。2-2メールマガジンのご案内。現在、図書館からの情報発信は、このわびさびだけですが、発行時期によっては、プラザの行事等の情報を発信できないことが少なくありません。そこで、メールでの情報発信を行い、なるべくタイムリーな情報を提供しております。まだまだ発行回数は少ないですが、登録をご希望の方は、件名にメール配信希望とお書きいただき、本文に氏名をご記入の上、ご送信ください。メールアドレス、図書、tosho@sakai-kfp.info まで。準備ができ次第、情報を発信していきます。また、登録された方には、わびさびもテキストデータで配信させていただきます。従来通り、展示や録音で必要な場合は、本文に、わびさび展示希望、わびさび CD 希望とお書きください。特に記載がない場合は、テキスト配信に変更させていただきます。登録した方で配信がない場合は、ご連絡ください。2-3、展示図書館インスタグラム始めました。この度、展示図書館のインスタグラムアカウントを開設しました。音訳・転訳図書に関する話題や補助具の紹介、イベントの案内などを発信していきます。展示図書館の活動にご興味のある方は、ぜひフォローをお願いいたします。ID、TENTO、_SAKAI ユーザー名、堺市立健康福祉プラザ、視覚聴覚障害者センター、展示図書館。2-4、図書の代理受け取りについて。展示図書館への来館が難しい利用者の方に代わり、代理の方が図書を受け取ることも可能ですが、個人情報保護の観点から、代理の方が受け取りに来られた際は、 受取の書類をご記入いただくことになりました。その際、お名前の確認ができるもの、免許証や社員証などのご提示をお願いいたします。また、受取の来館日時を事前にお知らせいただけますと、お渡しがスムーズです。お手数をおかけいたしますが、ご協力よろしくお願いいたします。2-5、石川県能登半島地震被災地での視覚障害者支援のご報告。相談訓練担当、安山修平。1月15日から18日の4日間、社会福祉法人日本盲人福祉委員会以下日盲医の主導で行われた能登半島地震被災視覚障害者支援活動に参加してきました。地震発生から半月が経過した時期でしたが、内陸部の基幹道路を除いて最も被害の大きかった奥能登に通じるほとんどの道路が復旧しておらず、また能登地方ほぼすべての地域で断水が発生している状況でした。加えて日盲医の支援対策本部と石川県の調整が難航し、支援団体として石川県内での活動許可がなかなか得られないという時期でもありました。そのため被害の大きかった地域近くに活動拠点を設けることができず、富山市にある富山県視覚障害者福祉センターを拠点にして活動を行うことになりました。活動初日は石川県に先行して富山県で10日から行われていた活動に加わり、氷見市から提供を受けた災害時要援護者リストにある視覚障害者12名を個別に訪問しました。その中で直接お会いして状況を確認できたのは2名だけでしたが、いずれも特に大きな被害もなく、近隣の方の協力で物資を手に入れられる状況でしたので、緊急性が低いことが分かりました。直接話を伺えなかったその他の方も、街中の様子や自宅とその周辺の被害状況、近隣の方の話などから大きな問題はなさそうな状況でした。その後、翌日から石川県内での活動許可が得られそうだという情報があり、富山県内での活動も開始から1週間近くが経過し、終了のめどが立っていたことから、先々の活動を見据えて、拠点から近い被災地南部の石川県中能登町の下見に向かうことになりました。道中、山間部の一部で亀裂や崖崩れによる片側通行などがありましたが、目に見えて傾いたり、倒壊した建物などはなく、街中の店舗も通常通り営業している状態でした。こうした状況から、能登地方南部での活動は緊急性が高くないと判断し、石川県から活動許可が得られた際には、七尾市など能登地方の中部域から順に北上して支援に回ろうということになりました。翌16日朝の情報で、石川県から活動の許可が得られたが、奥能登地方の輪島市、珠洲市、穴水町、能登町の西2町に限られたものだということが分かりました。富山市にある拠点との往復だけでも相当な時間が必要になることが予想されましたが、他にできることもなく、まずは奥能登の玄関口にあたる穴水町の状況確認に向かうことになりました。当時は道路の寸断などで穴水町を経由せずに奥能登地方を行き来することができず、交通規制や支援車両の集中などにより、通常2時間強の道のりを片道4時間以上かけて移動することになりました。町の中心地でも東西 5km の区間を移動するのに1時間ほどかかるような状況で、倒壊した家屋が道路を塞いでいるといった箇所が複数ありました。町に到着後、すぐに役場を訪れて、日盲医の支援活動の説明と情報収集を行ったところ、すでに町中にあるすべての避難所を町の保健師が回り終えていること、その中で4名の視覚障害者が見つかり、 全員が 1.5 次避難所や2次避難所に移動を終えていること、災害時要援護者登録をしていたその他の視覚障害者も安全が確保されているといった情報を得ることができました。このことから穴水町での活動優先度は低いと判断されましたが、穴水町よりさらに先の輪島市や珠洲市、能登町で活動を行うには、活動拠点を能登半島中部域に移し、移動時間を短縮できない限りは難しい状況でした。そのため、同日は共に活動を行っていたもう一人の支援者が所属する施設利用者で、七尾市内在住の安否確認ができていない4名を個別訪問することにしました。結果、2名は安全な状況であることを確認でき、2名は震災前に転居されているという情報が得られました。訪問を終えた頃には、すでに午後5時を回って、辺りは暗くなり、拠点に到着した頃には午後7時半を回っていました。滞在期間中に石川県の活動許可範囲が広がることを期待しましたが、17日、18日と状況は変わらず、活動が可能なエリアが限られていたため、両日とも穴水町の避難所を訪問することにしました。2日間で計19カ所の避難所を訪れましたが、視覚障害者に関する情報はなく安心しつつも、他の地域で活動が可能であったならと、複雑な胸中のまま派遣期間の終了を迎えることになりました。最終的に活動を行った4日間で訪問した個人宅は16カ所、氷見市12、七尾市4、訪問した避難所は19カ所、穴水町19で、訪問した個人宅のうち4名の視覚障害者についての安否確認と今後の支援へのつなぎを行うことができました。日毛医としての活動はその後も2月頭まで継続し、石川県内の活動許可範囲の広がりや断水の解消に伴う拠点の移動により、能登地方中部の七尾市や鹿町、北部の輪島市や珠洲市、能登町などの支援にも入れるようになりました。期間中、最終的に眼科医や歩行訓練士をはじめとした19名の支援員が現地に入り、先の富山県での活動に加えて、石川県内で訪問した避難所は176カ所、複数訪問含む、避難所で確認した視覚障害者は計25人、重複確認含む、避難所で支援した視覚障害者は計13人、輪島市3、能登町3、鹿町1、七尾市4、1.5 次避難所1、二次避難所1となりました。これまでの阪神淡路大震災や東日本大震災、熊本地震でもそうでしたが、災害が起こった際に大規模な支援が行われるのは、災害が発生してから数日経った後になります。生活に関わる情報なども多くの場合は紙に書かれて貼り出されたり、テレビにテロップ表示されるだけで、見えない、見えにくい方にとって情報を得ることが普段以上に難しくなります。これまでに経験した支援活動の中でも、避難所や自宅を訪問した際に、被災した視覚障害者の多くの方から聞こえてきたのは、近隣の方に助けられて何とかなっているという話でした。いろいろなところで発信されているように、数日間の水や食料など、防災グッズの準備をしておくことはもちろんですが、地域の自主防災組織や自治会単位の防災の取り組みに積極的に参加し、普段から近所の人とも顔見知りになっておくことや、自宅近くの避難所の様子を知っておくことは重要だと思います。2-6、防災マップの点字版、デイジー版の貸し出しを行っております。堺市では、お住まいの地域の防災マップに関する情報、例えば、お住まいの地域が浸水想定区域になっているのか、また、どのような災害が起こりやすいのか等を、 電話で直接防災課に問い合わせることができます。点字図書館では各区の防災マップの点字版、デイジー版の貸し出しを行っております。もしご自身でお手元に置いておきたいと希望される方がいらっしゃいましたら、堺市危機管理室防災課までお電話でお申し込みください。電話番号 072-228-7605 防災課。お申し込みお問い合わせ先は視覚聴覚障害者センター点字図書館ではございませんのでご注意ください。また対象は堺市の方のみとなります。堺市以外にお住まいの方は各自治体にお問い合わせください。3. プラザに来館される方へ。 3-1 駐車場の使用について。駐車券をカウンターにお持ちください。身体障害者手帳をお持ちの方、ボランティア活動をしていただいた方は無料になります。3-2食事場所について。飲食できるスペースは1階と4階エレベーター前のホールにございます。簡単な打ち合わせ等にもご利用いただけますのでご活用ください。1階には飲み物のほか、パンやお菓子等の自動販売機がございます。このほか飲み物の自動販売機は地下1階と4階にもございます。プラザの近くでは5分ほどのところにローソンが1軒とパンや飲食店などがございます。3-3 アクセスについて。南海バス堺東駅前バス乗り場より下記のどの路線からでもお越しいただけます。一番近いバス停へ行きます。10番乗り場泉ヶ丘駅行き102系統朝日ヶ丘健康福祉プラザ前バス停下車約10メートル少し歩きます。9番乗り場大鳥駅前行き1系統国分峠東行き306系統戸賀三木田駅行き307系統光明池駅行き308系統塩穴通りバス停下車東へ約500メートル徒歩7分10番乗り場東山車庫前行き103系統塩穴通りバス停下車東へ約500メートル徒歩7分11番乗り場堀上緑町1丁前行き118系統塩穴通りバス停下車東へ約500メートル徒歩7分13番乗り場堺駅前南循環右回り行き21系統塩穴通りバス停下車東へ約500メートル徒歩7分4図書館サービス利用についてのお知らせ 4-1 レファレンスサービスを行っています。利用者の皆様が学習・研究等を目的として必要な情報がある場合は貸し出し担当が必要とされる資料を検索いたします。ぜひご利用ください。読みたい本がわからない場合は、ジャンル、例えば歴史もの、推理もの、エッセイ等をお伝えくださいますようお願いいたします。いくつかご提案いたします。なお、図書館では皆様に貸し出した本の情報をまとめることは、プライバシー保護の観点からも実施しておりません。可能な範囲で以前の貸し出し情報を確認いたしますが、ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。4-2貸し出し図書破損等について。貸し出しをした図書の破損、CD の傷、ケースの一部破損について、通常ご利用いただく範囲での破損等については問題ございませんが、紛失等については 実費弁償をしていただく場合がございますのでご了承ください。 4-3 登録情報の更新をお願いいたします。利用登録された皆様で電話番号、住所等が変更になった場合はお手数ですが、貸し出し係までご連絡ください。登録データの修正をさせていただきます。ご協力お願いいたします。 4-4 対面朗読サービスのご案内。点字図書館では音訳ボランティアさんによる対面朗読サービスを実施しています。場所、視覚聴覚障害者センターまたは堺市立図書館。曜日、火曜日から土曜日。時間、10時から12時、13時から15時30分の間で、1回につき2時間程度。こんな時にご利用できます。デイジー化されていない小説を読みたい。デイジー化されていない新聞、雑誌を読みたい。取扱説明書やパンフレット、チラシ、郵便物を代読してほしい。書類を代筆してほしい。ご利用いただくにあたっての諸注意。準備にお時間をいただきますので、利用希望日の1週間前までにご予約をお願いいたします。希望内容によってはお受けできないものもございます。ご了承ください。詳しくは担当者にご相談ください。4-5 プライベートサービスについて。点訳・音訳のプライベートサービスを実施しております。ぜひご利用ください。あなただけの資料制作をいたします。ご希望の書籍、お手紙、説明書、チラシ、パンフレットなどを点訳・音訳、テキスト化いたします。必要な部分だけを抜粋しての制作も可能です。原則、原本はご自身でご準備ください。点訳、ご希望に合わせた表紙の有無やレイアウトの調整等も可能ですので、お気軽にご相談ください。音訳、人の声で読む形式と合成音声、機械の音で制作する形式がございます。お気軽にご相談ください。テキスト化、文字情報、テキストデータのみの提供となります。お持ちの音声読み上げソフトなどでご利用いただきます。内容によってはお受けできない場合もございますので、まずはお電話にてお問い合わせください。データは必要に応じて各種メディアにコピー、展示印刷いたします。プライベート展示打ち出し。ご希望の展示データを印刷いたします。なお、多くの方々にご利用いただくため、一人で多くの印刷を希望される場合は、お時間をいただくことがございますので、あらかじめご了承ください。展示印刷代、1枚5円。ファイルが必要な方は、1冊350円。図書データのメディアへのコピー。必要な図書データを各種メディアにコピーいたします。コピーご希望の方はメディアをお持ちください。SD カード、USB メモリへのデータコピーもいたします。SD カード、USB メモリは空の状態でお持ちください。なお、メディアをお持ちでない方は CD1 枚80円でご用意いたします。4-6 リクエストサービス。あなたの声からサピエ図書館の蔵書資料に。読みたい図書がサピエ図書館でまだ制作されていない。展示図書やデイジー図書として市販されていない。このような図書について点訳・音訳のご希望がありましたらお知らせください。当館で制作を行います。なお、いただいたすべてのリクエストを制作するということではございません。また、制作時期も状況によって変化しますので、あらかじめご了承ください。担当、太田。5、 新刊案内について。今回の新刊案内は2024年1月から2024年3月に完成し新蔵書となった音訳・転訳図書の紹介です。 5-1 お願い。リクエストの際は必ずフルネームをお知らせください。貸し出し期間は3週間です。他館から借り受けしている図書は早めに返却をお願いする場合があります。貸し出しタイトル数は原則として6タイトルです。延長を希望されるときはご連絡ください。郵送ケースの中に貸し出し希望図書などのメモを入れるときは必ず名前をご記入ください。録音図書に異常があればご連絡ください。 5-2 新刊案内の表記について。録音図書の場合は署名・著者名・録音時間・出版社・発行年月・登録番号・小録・備考の順で表しています。貸し出しを希望される場合は登録番号を貸し出し担当者までお伝えいただくとスムーズです。なお、従来通り署名や著者名からでも検索することができます。シネマデイジーの場合は、タイトル名、原作者名、監督名、録音時間、販売会社名、制作年、登録番号、小録、公開年、備考の順で表しています。また、転訳図書の場合は、署名、著者名、出版社、発行年月、巻数、ページ数、小録、分類番号、備考の順で表しています。貸し出しを希望される場合は、署名や著者名を貸し出し担当者までお伝えください。6、録音図書。6-1、小説。送り絵師、森安課長、6時間10分、角川春樹事務所、2023年10月、5660。故郷の仙台で母親を亡くし、天涯孤独となったお冬は、母の最後の言葉を頼りに江戸に行き、縁あって絵師、歌川国藤のもと、住み込みで修行中の身である。思うような絵が描けず悩んでいたある日、亡くなった役者の姿を描いた死に絵に出会う。一方、幼少時に仙台で知り合った昔なじみで、役者の三代目富澤一之進が浅草の芝居小屋の夏興行でついに主役を張るという。お冬は一之進の母親お京に誘われ、初日の舞台を見に行くことになるが、浮世を照らす一途な愛と親子の絆に涙する書き下ろし時代小説。坂本龍馬は名探偵。楠木正一郎作。4時間35分。講談社。2006年12月。5657。幕末の土佐で少年時代の坂本龍馬に出会った香織、拓也、良平の三人は、さらに、薩長同盟東野の京都へとタイムスリップしてしまう。龍馬暗殺の犯人は？なぜ三人は時を超えてしまうのか。謎がいよいよ解き明かされていく。創刊十夜、田沼純一著、7時間35分、フランス書院、2009年6月、5658、ポルノ。当たり前の関係を壊したい、犯したい、冒涜したい。一つ屋根の下、女肌を貫くきらめく眼差しが禁断の一線を崩壊され、けだものの関係に変貌させる。最愛の人を最高のメスに。五つの創刊楽園。びっくり少年物語、三郎。星昌司著、2時間30分。文芸社、2002年5月、5672。不思議な力を持つ少年、三郎を主人公に、上原大小学校 4年4組の子供たちの笑いと涙の日々を生き生きと描く。元彼の猫を預かりまして、石田少女、4時間56分、双葉社、2021年2月、5665。仕事にお疲れな34歳の独身OL、まさきのもとに、ある日突然元彼からしばらく猫を預かってほしいと電話が。玄関に置かれていたのは関西弁を喋る親父臭い猫、よみち。恋に不器用なまさきに恋愛指南を始めて。レインメーカー、真山陣著、7時間18分、幻冬舎、2023年10月、5666。急患の2歳児の心配が停止。同国する母。呵責に苦しむ父。医師の無念。糾弾される病院。医療過誤訴訟を戦う弁護士、雨森は、医療現場の矛盾や不条理に切り込んでいく。医療過誤をめぐる法廷サスペンス。6-2、その他。食道癌第4版、各種癌102。国立癌研究センター、癌情報サービス編集委員会編。1時間31分、2023年4月、4670。食道癌の検査と診断から、治療、経過観察など、診療の流れに沿ってまとめられています。患者さんとご家族の明日のために。脳腫瘍、成人、電子冊子2023年版、各種癌115。国立癌研究センター、癌情報サービス編集委員会編、1時間39分、2023年7月、5297。脳腫瘍について検査と診断から治療、経過観察など診療の流れに沿ってまとめられています。患者さんとご家族の明日のために。中咽頭がん、電子冊子2023年版、各種がん 116-2。国立がん研究センター、がん情報サービス編集委員会編、1時間8分。2023年5月、5147。中咽頭がんの検査と診断から治療、経過観察など、診療の流れに沿ってまとめられています。患者さんとご家族の明日のために。下咽頭がん、電子冊子2023年版、各種がん 116-3。国立がん研究センター、がん情報サービス編集委員会編。1時間14分。2023年5月、5127。下咽頭がんの検査と診断から治療、経過観察など診療の流れに沿ってまとめられています。患者さんとご家族の明日のために。教師のモラルとは何か。佐藤博美著。8時間22分、新日本出版社、2023年6月、5664。自己責任論が覆う社会と膨大な業務に追われる職場にあって、子供や親に向き合いたいと思いつつ悩む教師たち。そこで問われるモラルとは何か。現代の実践と過去の出来事に学びながら、教育の本質を探る。在宅医が伝えたい、幸せな最後を過ごすために大切な21のこと。中村明日美著、5時間11分、講談社、2023年8月、5667。相続やお墓のことより大切なのは、最後の日々をどう過ごすか。暮らし慣れた自宅で幸せな時間を過ごすために知っておきたい知識を、著者が関わってきた患者のエピソードとともに紹介する。自己家畜化する日本人。池田清彦著、 5時間22分、小電車、2023年10月、5662。現代社会のシステムや権力に対して攻撃性を抑えて従順になり、思考を放棄する日本人。自己家畜化をキーワードに、生物学や人類学、心理学の知見を駆使して、世界でも例を見ない速度で凋落する日本人の精神状態を明らかにする。水星無視化、起死回生化。阿川博之、北森雄著。3時間53分、新潮社。2006年9月、5670。阿川さんのその背広、いいですね。そうですか？何の嫌がらせです、今度は。若い頃からの知己であった二人に、もはや遠慮はない。共に旅した海外の珍道中、作家仲間との楽しき日々、互いの家族も巻き込んでの騒動と、懐かしく心騒ぐ思い出は、語り尽くそうとも尽くせない。エピキュリアン阿川氏とペシミスト北氏の若い者にはちょっと真似できない話術が冴える報復絶倒対談集。動物身長測定、木加瀬谷慶太郎文、26分、アリス館、2014年8月、5671。今日は動物園の身長測定です。ウサギやカンガルー、キリンが並んで順番を待っています。一番最初に測るのはウサギ。動物たちは上手に測れるでしょうか。なお、こちらの図書は絵本の音訳です。中村哲、命の水で砂漠を緑に変えた石。浜野京子文、3時間19分、茜書房、2023年3月、5668。医療活動、用水路作り、農地の開拓。パキスタンやアフガニスタンで、長きにわたって現地の人々のために活動した中村哲。何よりも命を大切にし、厳しい環境で働き続けたその人生と、彼を取り巻く人々を紹介します。野ネズミくんの素敵なマフラー。マセ・ナオカタ作絵、21分、フレーベル館、2000年12月、5654。今まで誰も見たことのないような素敵なマフラーを作ろう。朝露、風、夕焼け、月の雫。野ネズミくんはそんな美しいものでマフラーを作ろうと思いますが、うまくいきません。なお、こちらの図書は絵本の音訳です。85歳、まだまだ不良、こびず、群れない。下十明子著、4時間48分、中英社、2022年11月、5669。不良とは、世間を気にせず枠にはまらぬ自由な人間のこと。自分の中で密かに目を育て、確固たる信念を持とう。胸のすくエッセイ集。人は違和感が9割。松尾隆著、7時間8分、毎日新聞出版。2023年6月、5659。高齢ドライバーの事故の扱い方、やってる感出す検温、誰得の政治の行方、改善の余地のない商業主義五輪、町場の当たり前に忖度なしで切り込む、茂木健一郎との対談も収録、毎日新聞連載を過筆し単行本化、ママのバレッタ、田中さと子絵と文、25分、生活の医療、2018年12月、5656。がんをやっつけるために抗がん剤をしたママ。でもそれは髪の毛や体中の毛が全部抜けてしまう。大好きなバレッタも使えなくなってしまって。子育て世代のがん患者コミュニティ、 キャンサーペアレンツから生まれた絵本。なお、こちらの図書は絵本の音訳です。夜熊、酒井駒子作絵、25分、改正社、2010年11月、5655。うんと夜中にやってきた熊の子、夜熊と、熊のお母さんを探しに行った男の子。あちこち探したけど見つからない。熊のお家も行ってみたけどお母さんはいない。ついに夜熊が泣き出しちゃったその時、流れ星が。なお、こちらの図書は絵本の音訳です。カタリン・カリコの物語、デビー・ダディ文、2時間28分、西村書店、2023年10月、5663。40年に及ぶ研究から、ついに mRNA のワクチン利用に道を開く方法を発見。コロナ禍で世界の人を救った女性科学者の伝記絵本。なお、こちらの図書は絵本の音訳です。朗読者、ベルンハルト・シュリンク著、7時間20分、新潮社、2003年6月、5661。15歳の僕は、母親と言ってもおかしくないほど年上の女性と恋に落ちた。何か朗読してよ、坊や。ハンナはなぜかいつも本を朗読して聞かせてほしいと求める。人知れず逢瀬を重ねる二人。だが、ハンナは突然失踪してしまう。彼女の隠していた秘密とは何か。二人の愛に終わったはずの戦争が影を落としていた。現代ドイツ文学の旗手による世界中を感動させた大ベストセラー。 6-3 音訳デイジー雑誌、母の友、月刊誌、月1回、福音館書店発行。母の友は1953年の創刊以来、揺れ動く時代をお母さん、お父さんと一緒に歩み続けてきました。母の友は提案します。ゆっくり子育て、そして紙面を通じてお母さんたちを応援していきます。内容紹介、2024年1月号、特集、笑っていきましょう。2月号、特集、兄弟とか一人っ子とか。3月号、特集、なんで忘れちゃうんだろう。 6-4 シネマデイジー。シネマデイジーについて、映画本編の主音声に登場人物の表情や動作、場面などの視覚的な情報を言葉で説明した音声解説とともに1枚の CD に録音した耳で見る映画です。映画の映像を見ることはできませんが、CD をプレクストークに挿入するだけで、解説付きで臨場感たっぷりの映画を楽しめます。また、映画本編だけでなく、作品情報、キャストの紹介などへも簡単に移動することができます。スペースバトルシップ、ヤマト。西崎義信原作、山崎隆監督。2時間28分、TC エンタテインメント、2011年6月、C10。国民的アニメの金字塔、宇宙戦艦ヤマトを実写映画化。人類にもたらされた最後の希望を求め、宇宙戦艦ヤマトに乗艦し、イスカンダルへと向かう乗組員たちを描く SF エンターテインメント。木村拓哉、黒木メイサ、他出演。2010年公開。団地、坂本淳二監督、1時間48分、キノフィルムズ、2017年1月、C13。大阪近郊にある古ぼけた団地。昭和の面影を残すその一角で、山下ひな子は、 夫で元漢方薬局店主の政治とひっそりと暮らしていた。半年ほど前に店を閉め、引っ越してきたばかり。腰は低いが、どこか世を捨てた雰囲気に、住民たちは好奇心を隠せない。時折訪れる青年、新庄だけが、山下夫妻の抱えた過去を知っていた。そんなある日、些細な出来事でへそを曲げた政治が、僕は死んだことにしてくれ、と床下に隠れてしまう。夫の姿が団地から消えても、淡々とパートに通い続けるひな子の言動に、隣人たちの妄想は膨らむばかり。もう殺されてると思う。一人がつい口にしてしまった言葉をきっかけに、団地を覆った不安は一気にあらぬ方向へと走り出して。2016年公開。逃げるは恥だが役に立つ。ディスク4。海の津波原作、野木明子脚本、2時間19分、TBS、2017年3月、C5-4。海の津波の同名漫画を新垣結衣主演でドラマ化した社会派ラブコメディ第4巻。社員旅行の帰り道にキスをされたみくり、新垣結衣は淡い期待を抱く。ところが、その後、何もなかったかのように接する津崎、星野源の態度に、みくりの不満は募っていく。第7話、あのキスの後先と、第8話、離婚と実家と運命の相手を収録。2016年放送。なお、こちらは、テレビドラマの音声解説です。逃げるは恥だが役に立つ。ディスク5、海の津波原作、野木明子脚本、2時間2分、TBS、2017年3月、C5-5。海の津波の同名漫画を新垣結衣主演でドラマ化した社会派ラブコメディ第5巻。別居状態を脱出し、津崎、星野源と過ごす幸せを、みくり、新垣結衣は噛みしめる。そんなある日、津崎の会社では、社員のリストラが噂され、沼田、古田新太が怪しい動きを取り始める。第9話、あの人に好きだよと言われる3日前と、第10話、恋愛レボリューション2016を収録。2016年放送。なお、こちらはテレビドラマの音声解説です。ビルマの盾ごと、竹山道夫原作、市川崑監督、2時間17分、フジテレビジョン。2001年11月、C11。1956年に映画化された竹山道夫原作、ビルマの盾ごとを、同じ市川崑監督が前作と同じ故和田ナットの脚本のもとに、カラーで再映画化。ビルマ戦線で投降した日本軍の水島上等兵は、戦争で命を落とした同胞の霊を慰めるために僧となり、現地に残る決意をする。1985年公開。山桜、藤沢周平原作、篠原哲夫監督、1時間45分、バンダイビジュアル、2008年12月、C12。北の小国、海坂藩に生きた男と女。江戸後期、吟味役、120国、浦井家の長女、野江は、最初の夫に先立たれ、勧められるままに磯村家に嫁いだが、家風に馴染めず、辛い日々を送っていた。叔母の墓参りの帰り道、山桜の下で一人の武士に出会う。山桜を倒ってくれたその男は、かつて、野江を妻に望んで果たせなかった手塚弥一郎であった。この年も飢饉が続き、重い年貢で農民たちの生活は困窮していた。その窮状を目の当たりにした弥一郎は、ある決断をする。それは、 ノエの運命までも変えるものであった。2008年公開。6-5 テキストデイジー。テキストデイジーについて、テキストデータを合成音で読み上げるデジタル図書です。CD を PTR3 以降のプレクストークに挿入するだけで、図書を再生することができます。パソコンの場合でも、対応する再生ソフトが入っていれば再生可能です。展示図書館では、堺市が発行するチラシ等のテキストデータを作成し、出来上がったものを随時テキストデイジー化しています。堺市発行のチラシ類のテキストデイジーについては、貸し出し担当にお問い合わせください。各タイトルを一つのフレーズにしています。悪性リンパ腫、国立がん研究センター、がん情報サービス、急性骨髄性白血病、国立がん研究センター、がん情報サービス、急性リンパ性白血病、リンパが急性リンパ腫、国立がん研究センター、がん情報サービス、骨髄異形成症候群、国立がん研究センター、がん情報サービス、成人 T 細胞白血病リンパ腫、国立がん研究センター、がん情報サービス、多発性骨髄腫、国立がん研究センター、がん情報サービス、T 細胞リンパ腫、NK 細胞リンパ腫、国立がん研究センター、がん情報サービス、白血病の分類、国立がん研究センター、がん情報サービス、肥満性大細胞型 B 細胞リンパ腫、国立がん研究センター、がん情報サービス、ホジキンリンパ腫、国立がん研究センター、がん情報サービス、慢性骨髄性白血病、国立がん研究センター、がん情報サービス、ろほう性リンパ腫、国立がん研究センター、がん情報サービス。6-6、マルチメディアデイジー。マルチメディアデイジーについて、視覚障害など様々な原因で印刷物を読むことが困難な人のために開発された電子書籍形式の一つで、音声と一緒に文字や画像が表示されるデジタル図書です。サピエ図書館からダウンロードすると、文章を読み上げる音声を聞きながら、画面上で絵や写真を見ることができます。文字の大きさや音声のスピード、文字の背景色を選ぶことができます。展示図書館では、音声のみを抽出した CD で貸し出しを行いますので、リクエストから発送までに少しお時間をいただきます。ご了承ください。各タイトルを一つのフレーズにしています。大腸がん、結腸がん、直腸がん、第5版、各種がん、103。国立がん研究センター、がん情報サービス編集委員会編。中咽頭がん、電子冊子2023年版、各種がん、116-2。国立がん研究センター、がん情報サービス編集委員会編。ママのバレッタ、田中さと子、絵と文。ママは海賊、カリーヌ・シュリュグ、文。6-7、定期刊行物、寄贈図書、他。6-7-1、デイジー図書。各タイトルを一つのフレーズにしています。堺市広報堺、月刊、堺市市長公室広報課、ひばりのブックレター、堺市立三原図書館、堺市人権教だより、心の響き、年刊、堺市人権教育推進協議会、小樽市展示図書館金刊録音図書、月刊、小樽市展示図書館、月刊民泊、月刊、国立民族学博物館、 声のカタログ月刊テクノ福祉研究会、声の広報構成隔月社会福祉法人日本視覚障害者団体連合、声の食生活情報月刊健やか食生活協会、展示毎日隔週毎日新聞社、全国展示図書館新刊デイジー図書目録月刊静岡県視覚障害者情報支援センター、日展デイジーマガジン月刊日本展示図書館、日視連アワー月刊社会福祉法人日本視覚障害者団体連合、 NHK 短歌月刊グループ N 文、ライト&ライフ月刊東京ヘレンケラー協会、語り芸パースペクティブ玉川七福編著、異常エルベルテリエ著、キュレーターの殺人 M.W. クレイブン著、グレイスイヤー少女たちの聖域キム・リゲット著、3対2国安森林上劉慈吟著、3対2国安森林下劉慈吟著、なおカクカクたれ立花宗茂残照羽鳥義行著、プロジェクトヘイルメアリー上アンディ・ウィアー著、プロジェクトヘイルメアリー下アンディ・ウィアー著、列車探偵春にアメリカ横断列車の誘拐事件 M.G. レナード、サム・セッジマン著、我ら闇より天を見るクリス・ウィタカー著、一番優しいデジタルマーケティングの教本田村治著、甘えの成熟和田秀樹著、イントゥーザプラネットジルハイナース著、暮らしの豆知識2024年版国民生活センター編 6-7-2 マルチメディアデイジー、各タイトルを一つのフレーズにしています。考える力を高めるキャリアデザイン入門藤村博之編、現代文キーワード読解 Z 会出版編集部編、教養としての俳句青木誠著、明日もオカピ斉藤凛作。 6-7-3 オーディオ CD、 各タイトルを一つのフレーズにしています。ゆずりは堺市立図書館だより全一巻、明日への声隔月内閣府政府広報室、コーヒーブレイク月刊小樽市展示図書館。7転訳図書。7-1小説、王様パトロール、寺村輝夫著、理論者、1995年5月全一巻150ページ。おまわりさんになってパトカーで街に出たり、消防士になってお姫様を助けたり、機関棒の王様大活躍。表題作他4話、913。7-2、その他。家族が癌になった時、第4版、社会と癌、201。国立癌研究センター、がん情報サービス編集委員会編、2023年4月全一巻82ページ。この冊子は実際にがんになった方、ご本人やその家族から治療や日常生活の中で困ったり悩んだりした体験を広く聞きながら作成しました。ご本人を温かく支えていくため、そしてあなた自身のことを大切にしていくためにこの冊子がお役に立てれば幸いです。493。小児の看護手電子冊子2022年版、小児がん183、国立がん研究センター がん情報サービス編集委員会編、2022年9月、全1巻、54ページ。小児の看護師の検査と診断から、治療、経過観察など、診療の流れに沿ってまとめられています。患者さんとご家族の明日のために、493。なお、こちらの図書は、点図によるイラストが含まれております。小児の軟部肉腫、電子冊子2022年版、小児がん192、国立がん研究センター、がん情報サービス編集委員会編、2022年11月、全1巻、50ページ。小児の軟部肉腫について、検査と診断から、治療、経過観察、長期フォローアップなど、診療の流れに沿ってまとめられています。患者さんとご家族の明日のために、493。なお、こちらの図書は、点図によるイラストが含まれております。人を生かす12の鉄則、松下幸之助著、PHP 総合研究所編、PHP 研究所、2009年5月、全1巻、128ページ。企業経営において、最も重要な人を生かすために、松下幸之助はどのように考え実践したのか。松下が折に触れて語った言葉から、人材育成のポイントと思われるものを厳選し、紹介する。336。7-3。転訳雑誌。ジュニアエラ。アルファベット小文字。JUNIOR。大文字。AERA。両面書き。毎月。各2巻から3巻。朝日新聞出版発行。1からわかる月刊ニュースマガジン。政治経済や科学、文化、スポーツを朝日新聞の専門記者らが解説。毎号の特集で関心の高いテーマをさらに掘り下げます。職業人インタビュー、ものづくり、現場ルポなど、楽しくバラエティ豊かな紙面展開は、大人も子供も楽しめる内容です。7-4、定期刊行物、寄贈図書、他。7-4-1、展示図書。各タイトルを一つのフレーズにしています。堺市広報堺、月刊全一巻。堺市市長公室広報課。堺市人権教だより、心の響き。年刊全一巻。堺市人権教育推進協議会。展示構成。隔月全一巻。社会福祉法人日本視覚障害者団体連合。展示毎日。週刊全一巻。毎日新聞社。ふれあい羅針盤。月刊全一巻。内閣府政府広報室。ライト&ライフ。隔週全一巻。東京ヘレン・ケラー協会。テルミ。隔月全一巻。日本児童教育振興財団。13歳からの日米安保条約。全3巻。松竹信行著。初めての精神医学。全3巻。村井俊也著。青春サプリ。この一瞬にすべてを。全2巻。日々の共造。青木美穂。小沢部長。菊池隆弘文。コレットとわがまま王女。全一巻、ルイス・スロボドキン作、物語、王様と鍛冶屋、全一巻、ジェイコブ・ブランク文。7-4-2、展示データ、月刊、視覚障害、その研究と情報、毎月全一巻、社会福祉法人、視覚障害者支援総合センター、奥付け、発行、堺市立健康福祉プラザ、視覚聴覚障害者センター、 発行人、原田敦氏。住所、郵便番号 590-0808。堺市堺区、朝日が丘中町、4丁3-1。奥付け終わり。以上で、わびさび第37号を終わります。制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚聴覚障害者センター。制作協力、堺市音訳ボランティア、泉の会。